爽やかさ。
大島康之です。
中野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
もうす
不適切にも程がある第8話の直後の1本目の感想でございます。
はい、
面白かったですね。
面白かったよ。
あと2話よ。
いやー、でもあと2話とは思えぬ感じでもありつつ、
そうね、
でもね、全体からね、なんか終わりの匂いというか、
そうなのよ。
なんかわかる？
あのね、めっちゃ
わかる。お話が終わろうとしてるっていう感覚よりも、終わりの匂いね。
わかる、めっちゃわかる。一個すごい代表的だったのは、ミュージカルを始めるふりして始めないやつね。
あれね。ついにいじったよっていう。
そう、作ったルールですよ。
うん。
自分で作ったルールを自分でいじるんかいっていうのは。
そうだね。
これは連ドラならではだからね。
うん。
あの、2時間の映画の中でこれやったらさ、
うん。
いやいや、勝手にそう、自分で作ったルール勝手にこうしてんちゃって、早いなって言って冷めるところですけど。
そうね。
連ドラで繰り返しあると思ってるから、やっぱ本当にびっくりするしね。
うん。
だし、あの、本当に別に最後までミュージカルはミュージカルっていう風にできる、こともあり得るしね、別にね。
あり得る、あり得る。
あれはさすがになんかこう、テレビ局の中では、その理屈は通用しないんだっていう、みんなに無視されちゃう一郎っていうのがね、ああいうところも、あ、最後ひねらしてきて、そっか、もう終わりだもんな、っていう気持ちにちょっとなりましたね。
そうだね。あと俺なんかもう、もうさ、ラストの方の話になっちゃうんだけど、もうなんか、俺、終わりの匂いっていう意味で言うと、気持ち悪いって言って、何かって言って、いや、何も。っていう、
確かに。
気持ち悪いの後に何も続けなかったんだよね。
確かに確かに。
で、そっから入って、最後さ、結局さ、あのもう、不倫はもう許されねえんだというか、結局そういうもんなんだっていう話で、まとまったじゃない？で、一郎さんが最後にさ、そのテレビ局で、その、あの、アナウンサーの人がその、料理コーナーやってたじゃない？あれを見ながら、はい、って言って、背中がちょっとだけ映ったんだよね、長く。あそこわかる？あのラストの方で、背中のを映したシーンがちょっと長かったのよ。なんかこう。
全然気づいてないわ。
本当？なんかね、一郎さんが、おかしいだろって言い切って、言い張って、言い張り続けて、で別に小川さん自体、一郎さん自体は考えを変えないで、今まで終わってたのに、その、今回だって、たった一回だよっていうところから始まって、
あの、みんなで会議のところだよね。
みんなで会議が、最後、最後の、ほんと最後よ。
あ、もっと最後か。
完全に最後の、
はいはい、
あの、みんなであの、V 見てるとき、あの、あれ、二人でさ、料理教室のさ、あの、映像を見てたじゃん。料理教室っていうか、料理コーナーの映像を見てるところ、
はいはいはい、
もうほんと最後、
うんうんうん。
あそこの V をさ、みんなで見てるじゃない。
うん、
で、そこで、あの、もうこれを本当に見守っていくしかないんだっていうことを山本浩二さんに言われてさ、山本さんのそのね、お家でのこととかもさ、
はいはいはいはい、
見た上でよ、
はいはいはいはい、
見た上で、で、それで、あの、道夫さんは見て、そうそうそう、はいって言って、
あ、夜道？
夜道じゃない。夜道のさらに後、さらに後。
さらに後か。
さらに後、さらに後。
おい、めっちゃ見逃してるわ。
本当？夜道のさらに後でさ、
はいはいはい、
なんか、そこに、こう、もう、あの、あ、一郎さんが、飲み込んだんだっていう。
テレビ局のフロアね。
そう、テレビ局のフロアで。
あ、室内ね。
そうそう、室内で。
本当だ、本当だ。
でしょ？で、このシーンが、ちょっと長いの。
キョンキョンのシーンになる直前だ。
直前。
ああ、本当だ、本当だ。
ちょっとだけ、
ラスト3分ぐらいのところだ。
そう、何にも言わない無言で。
本当だ、あの、顔がじっくり映ってる、まず。あの、うなずいて、ちょっと口とがらかしてる安倍貞夫さんがあって。
そうそうそうそう。
で、あ、本当だ、本当だ。
そう、で、背中だけ。
長っ！
長いでしょここ。
めっちゃ長かった。
すごい不思議なシーンなのよ。
ちゃんと数秒あったよ。
でしょ、なんか、その、あ、
本当
だ、こんなに自分の曲げなかったし、
ここか。
意見も、あの、譲らなかったし、
本当だ。
っていう人が、この輪の最後の最後に、はいって言って飲み込むんだよね。
うわー、本当だ。
そこに、俺は一番、あ、終わりに近づいてるっていう感じをすごい覚えたの。
全然、なんかそこまでの情報量がすごくて、
うん、うん、そうそうそう
そ
う。
その後キョンキョンが来ちゃったから、
うん、
全然 ちゃんとは意識してなかったわ俺。
そうなんだ。だからやっぱり
は
あの本当最初からさ守備一貫して我々言ってきたけど、
うん、
あの絶対に昭和の価値観で令和をぶっ飛ばすみたいな話ではマジでないっていう、
うん、負けてるもんねだって。
そうそうなんだよ。そうっていう感覚もあるし、でなんかこう少しずつさそのさあもう8話で決定的になってきた部分が結構あって、その、うん、こうやっぱコンプライアンス担当じゃねえや、うん、あのカウンセリング担当としての仕事を割とちゃんとし始めるじゃん、
うん、めっちゃちゃんとやってる
ね。
あのパワハラの定義を一字一句間違えずに言えるところとか、
あれね、
あれすごいわ。でしかもその偏見を押し付けてるんじゃなくて、
そう
今回のこの事例はこの職務 の, あの必要以上 の, あ, のあれに当てはまりますよねってい う,
そ, う
その今回の事例がそのルールに当てはまっているかどうかっていうことまでちゃんとやってるから、
うんうん、そうなんだ
よ。めちゃくちゃ仕事してるちゃんとっていう、
ね、そうそうそう。で、うん、それってやっぱりそのこの時代にちゃんとこうチューニングされてきたってことでもあると思うの、
うんうんうんうん、
でそれが極まった先が入ってて黙るっていう、うん、
本当だこれめっちゃ大事だね。
そうなのよ。 これにねなんか俺ねなんか絵も言われぬ感情になってね。
本当だわ。もう最終章の前ですっていうことだよ。これどう考えても。う
ん、でやっぱり意外
すごいな。
でそれでそう
よく見てますね。
思ったんだよな。なんかこれはもう本当意図的な。
うんうんうん。いや超長いもんこれ。
やっぱりねなんかねその無言というかやっぱり静かなシーンって、
うんうん、
よっぽどの意図がないと入れないのよ。うんうんうん、やっぱ時間だって限られてるし。ね、
ただでさえ時間ないドラマですからこれ。
そうそう。でこの作品なんて特にさやっぱり不動産さんのさ、うん、セリフなんてさもう気持ちが良くてさ、
うん、
一行でも多く入れたいと思うようなさう、ね、作品だと思うけど、でもその中でこの沈黙だけは必要だったんだっていう、うん、なんかそれを感じてさ、
いやー本当だね
って思ってね。でそれをなんかこう紐を解いていくとじゃないけど、
うん、
やっぱり今回はまあまあ一言で言うと不倫、
うん
だったじゃない？
そうね。で、しかもこれが、うん、その人に迷惑かけてないスキャンダルだっていうのがすごく大事だよな。
うん、そうそうそうそうそう。
その性暴力とかではないっていう、
うん、
で、その後未成年とかね、
うん、
そういう系じゃないっていうのがすごい大事ですよね。
で、なんならこれ、
うん、
全然こう気持ちいい終わり方というか、
うんうんうん、
そのむしろそっちにさ、行きたくなる感じすらあると思うの、
うんうんうん、その全然そうじゃないよね、
うん、やっぱりさ、うん、その不倫報道ってやっぱりなんだかんだ言ってもう毎回毎回すごいじゃん、
うん、
でよく言われるじゃん不倫報道がドーンって出た時に、うん、こんなことよりもその海の向こうの戦争の話しろよとか、
うん、
こんなことの裏で連続殺人鬼のニュースが埋もれてるんですけどみたいな、
うん、とかその謎の法案が通っちゃいそうなんですけどとかね。
あ、そうそうそう、そういうのあるでしょ、うん、で、そういうの散々言われ
てる。今まさにもうそういう時期ですよね。
でしょ？まさにそういう時期じゃない、うん、って言われて、っていう流れもあるからさ。
うんうんうん、
だから、俺は、この流れだったら当然、
うん、
いや、不倫なんか人のことなんだからほっとけよっていう話に持っていけたと思うの。う
ん、そうだね。なんなら。
全然。
僕は印象としては、うん、もう持ってってた印象だった。
この
沈黙の安倍佐藤さんの数秒、
うん、
数秒じゃない、うん、もう十数秒、ね
うん、
のところを今見直すまでは、結構今回は作り手が言いたいことを一番今まででストレートに一番言った回だなぐらいに、
あ、そう。
ちょっとスカッとしたなぐらいに思っちゃってたけど、いや、でも落としどころとしてはスカッとしてないし、
そう。
この表情を見ちゃうと、折れてるなっていうのが、
そうなのよ。
ああ、そうかって感じですね。
なんかこう
気づかなかった。
そう、俺ね、これがすごいと思う。だってさ、今までって、うん、なんだかんだ言ってやっぱりね、SNS の話をしてた気がしたの。
あ
の今までの話数でこういうことがあったりとかした時に、
そうね、まあ、もちろん現場での話もあるけれども。
そうそうそう。でこの話ってさ、うん、最初は SNS の話だったじゃん。
うんうんうん、
あのもうこうやってなんかあの見てない人が文句言うんだみたいな、
うんうん、
SNS だけじゃなくてインターネットだよね。
うんうん、
インターネットのコメントとかがあってっていう。うんうん、だからもう見てない人のために作んなきゃいけないっていう話、
うん、
でどんどんどんどんインターネットの話に行くのかなって思ったら、
うん、
最後は世間であり、
うん、
ご近所付き合いであり友達付き合いっていうところに
アナログな方にね、
そうそうそうそう、うん、持っていって結局
確かに
ネットだけじゃないんだよっていう、
確かに確かに確かに、
ここがそうだから、
うん、
じゃあもうどうしようもなくないっていう、
確かに、
なんかそういう終わり方というか、そのなん
か、
を感じ ったし、でもことさらに例えばその最後のホームパーティーあったじゃん、
はいはいはい、
あそこに出てた人を悪者にするっていうのでもなかったんだよね。
なんかそこは俺はちょっと前の前々回かな、
うん、
の純子が、うん、あの令和のバラエティに切れたところ、
はいはい、
こんなもんなのかよっていう、うん、結局表向きはいじめしてませんっていう企画になってて、うん、人のことを殴ったり裸にしたりとかっていうのはなくなってるけど、うん、いや中身のいじめっぷりは変わってないし、なんならひどくなってるじゃんみたいな、
うん、
っていうことに怒ってたけど、そのお互いに対する過剰な厳しさっていうか、
うん、
でそれって今回のその山本浩二さんが演じてる、
うん、
まあ結構前に不倫しちゃったから今ご近所で叩かれてるっていう、まあ妻を中心に叩かれてるっていう人の話ってデジタル関係ないよねっていう、
うん、
ネット関係ないよねっていう、そのネットがあろうとなかろうといじめが好きとか人を裁くのが好きっていう感覚は人間の中にあるしっていうことが結果的にこう純子の方もそうだし一郎もそうだし、その親子に両方の目に浮き彫りになってるっていうことがなんか本当にやりたいことのような気はするんだよね。
そうね。でもそのさ、うん、本当にやりたいことはこうかなっていう話さ、
うんうんうん、
割と毎回してる気がすんの。
はいはいはいはい。
でもなんかでそれの、
うん、
まあもちろん最後まで見ないとわからないような気もしつつ、
いやわかんないね。そこがうまいよね。
そう。であとねなんかねその、
うん、
本当にやりたいことって見えるってことなのかなと思ったのが、
うんうんうん、
必ずなんかね、
うん、
こっちの期待した方と違うところに行く感覚があるの。でもそれが真理かもしれないというか、
そうね、ぼやぼやぼやぼや、
うん、
そのいろんな方向にね、
うん、
こうふわふわと、あこれがテーマだって落ち着かせてくれないっていうところが、
そうそうそうそう、
すごく分かりにくいなっていうことで無駄な議論っていうか、そのちょっと違う議論を生んじゃってるっていうところも、ある意味そこは想定済みなのかなって思うところとしては、
そうね、
その一箇所にフォーカスさせないっていうことに注力した構成になってますよね。
うん、だって今回のやつなんかは、
うん、
そのなんだろうな、まあ俺このドラマをね、
うん、
あの見方として、うん、令和を昭和親父がぶっ飛ばすっていう文脈で、
うんうん、
見続けてる人も多分いると思ってるの、
うん。いやいや、結構多いかもしれないです ね。下手したらね。
で、そこに、その要は、一郎さんの言動とか、
うん、
そういうことに気持ちよさを抱いて、見てる人は、
うん、いると思う、ね。
いると思うの。
うんうん、
俺、今回、その人たちのことを、
うん、
もう置いていく作りにしたなって思ったの。
ああ、確かにね、
うん。
ちゃんと見てたらそうなるもんね。
そうそうそう。
俺はあんまちゃんと見られてなかったわけだけど。
いやでもなんかそう思って、た時に、
うん、
やっぱりこれってその究極に両論兵器やってるというか、
まあそうなんだよ
ね。で俺は思うんだよね。だから、うん、なんかこうどっちの寄り方もできないし、
うん、
だからねやっぱね本当に描きたいことってなんだろうっていう感じになるんだと思うの。
うん、
見ててその一個これですっていうよりも、うん、その本当に大事なことってみたいな、
うんうんうん、
その本当に描きたいことってなんだろうっていうことが描きたいことなのかもとすら思うっていう感じ。
あ、まあちょっとわかる
かな。わかる？なんかそのだってそう例えばさこの話だってさ、
うん、
不倫についてわーっていう人は、
うん、
テレビも見てないのに途中でさあのちゃんとセリフであってさ、
うん、
結局見てもいないのに書くような人は元から悪意で書いてるんだっていうことをはっきり言ってたわけ。
うん、
俺ね、それをちゃんとあのテーマというか、
うん、
それが悪いんだよってことを言えたはずなのよ、
うん、
このドラマって、うん、そうしたら多分テーマってはっきりしたと思うの、
うん、
その不倫が悪いんじゃない、
うん、
不倫をことさらに悪いということを言う人だし、
うん、
なんならそれを見てもいないのに悪意で言う人がそれを増幅させるんだ、
うん、
もうこの話だけでなんなら落ちると思うの。
うん、
オチとして、
うん、
ドラマの一個として
し、そう思って最後まで見てた人は多いかもしれない、
うん、そうで、なんならそれもあるなと思ってたんだけど、
うん、
いやそうじゃないだろうっていう、
その話じゃないっていうね、
そうそうそう、
うん、
ところまでやってると思った時にこれは、
うん、
だから俺はその前回と引き続き、
うん、
今回も こうなかなかそのなんかこうと特殊というか、
うんうんうん、
その一言で言えない感じが俺は思ったんだよな、そこに凄みを感じた。
そうね、だからやっぱどうしてもね、うん、その結果的に昭和を元気づけちゃってるっていう可能性はあると思うんだけど、
うん、
なんかそのなんか結果的にそういう、視聴者の反応、
うん、
間違った反応っていうか、その一部分だけを捉えて拡大しちゃってる視聴者の反応を生んでしまうことが、
うん、
じゃあ作り手の責任なのかっていうと、それは別だと思うんですよね、僕はね。
うん、
だそれは誤解を生んでるっていうことが、果たして全部じゃあ作り手の責任なのかっていうか、
うん、
っていうのは、なんかもう全然別の議論を一緒くたりしちゃってるなってすごい思ってて。
まあ、そういうのもあるのか、そういう見方かってこと？
うん、あ、それは結構、うん、結構、うん、批判してる人の中では主流の批判ですね。
ああ、まあね、
うん。まあ、いや、僕はその正当な批判じゃないと思うんだけど。
あれね、その登場人物が言ったことを、が、そのものがドラマの批判、メッセージだと受け取ってる人たちがいるってことね。
そう。とか、そのもう単純に一郎の元気な部分だけを取って、とかその横暴な部分だけを取って、一郎が全肯定される。その一郎が完全主人公で絶対正しい。っていう前提じゃなきゃ出ない結論を出してる人がすごく多いんだけど。
はいはいはいはい、
それはまあ、作り手の責任っていうか、その作り手のチャレンジがそういうことじゃなかったとしても、そういう感想は別に生むし。その、感想が、なんだろうな、感想が作り手の意図を汲み止めて、取れてない結果、作り手のチャレンジが低く値踏みされるっていうことは、
うん、
僕は批評として間違ってると思うから。
なるほどね。
それは全然違うなと思うんだけど、
うん、
悩みを描いてますよね。その苦悩をそのものを描いていて、
うん、
で俺の印象で言うと両論兵器っていうのもともちょっと違って、
うん、
なんかその批判の人の反応で一理あるなと思うのは、
うん、
いやいや現代は現代でアップデートされてるんだから現代を批判しちゃダメだろっていう意見もまああって、
お
ー、その対等にツッコミを入れるんじゃダメだよっていう意見もまああるんですよ。
あー、なるほど。
いや現代の方がマシはマシなはずでしょっていう、
はいはいはいはい、
同じぐらいなはずはないじゃんっていう、
うん、
昔に比べたら今の部分の方が改善しようという意図がある結果マシなんだから、それを同じかのように扱うのはこれまでの人権についての努力を昔しちゃってるんだっていう批判もまああって、
お
ー、それはちょっとわかるんですよね。
なるほどね。
だから俺は何個か前の回に言ったと思うんだけど、うん、対等にツッコミを入れてるんじゃなくて、いやいや正解はないよっていうことを言いたいんだっていうこと。だから昭和は昭和で間違ってるし、そっから修正してってマシになったはずの令和もまだまだ間違ってる。から理想っていうのは絶対に追いつけない理想がどんなに先に行っても先にある。その目線から両方をいじってはいるけれども、優劣をつけないという話ではなくて、
うん、
昭和の方が古いんだよ、やっぱり。令和の方が新しいんだよ、やっぱり。でも、どっちも、まだまだだよね。っていうことを言いたいっていう解釈を俺はしているんだけど、でも、どっちにしろ、やっぱ悩み続けましょう、話し合いましょうっていうのが最終テーマであることは間違いなくて。
そうね。俺ね、なんかね、うん、多分、言い方の違いだと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
俺はね、その、今を、批判してるっていう感じにも、
うん、
取れないのよ。
そう。で、俺も、そう、それは取れないと思ってるんだけど、
うん。で、
うん、
じゃあ過去についてっていうことで言うと、
うん、
その、じゃあ、過去を無にしてもいいかっていうと、それは違くない？
あ、そうそうそうそうそう。
あと、100悪かったかって言ったらそうでもなくないっていう感じもあって、うんうんうん、俺はなんか、うん、いや、その、昭和の価値観だからって言って、
うん、
忘れよう、捨てようとしてたものの中に、
うん、
いや、今でも普通に使える感じというか、
うんうんうん、
なんなら今でも別に残ってもよかったものすら、捨てようとしてないかっていうところの、検証というか、それを救い上げようとしてる感じっていうのかな、なんかそういうふうに思ったんだよね。あのね、ノスタルジーとは違う感じというか、その、もちろんね、ノスタルジーの部分もある。あれ懐かしいねっていう。
もちろん、それを完全にオミットするのはもう嘘だしね。
ね、それは違うじゃん。うん、で、それはそれで、そのドラマだから、
うんうんうん、
ドラマ、だってさ、真面目な、こんな真面目な話してるけど、
うん、
これエンタメだからね。
そうそうそう、そう、
うん。だからエンタメに対して、真面目になってる時点で正直ちょっとナンセンスなんだけど、
私もある意味有意義だとも言えるし、
うん。まあね、でもその上でなんだけど、
うん、
その上で別に楽しいことはいっぱいあっていいじゃん、懐かしネタとかは。で、それをさ、懐かしネタを入れることそのものを否定するのはちょっと違う気がするの、俺。
うんうんうん、
別にそれはそれで楽しいじゃん。
うんうん、
だって面白いものだし、
うんうんうん。
でもなんかその中に紛れてるものの中で、
うん、
これよ、本当に良かったし、
うんうん、
今でも別に忘れなくていいのになんか置いてってないっていうものを、あの、思い出そうだったり、
はいはいはいはい、
ちょっとそれをこっちに持ってきませんかみたいな、
うん、
目線っていう感覚が俺にはある。
ああ、わかる。それはすごいわかるな、
うん。で、それを、うん、なんていうのかな、それは別に現代批判とかではないと思うの。
うんうん、
ただなんか、あ、置いてっちゃってるよ、みたいな。
はいはいはい。
忘れてるよっていうのに対して、ね、なんか、責められたって思わなくてもいいんじゃないかなっていう感覚がある。うん、あ、わかる。
だから見るときに、うん、その、見る側がやっぱりその、二項対立とか、
うん、
白黒つけて、え、じゃあどっちがいいって話なのみたいな、結論を求めすぎてる部分があって。
ああ、それがしっくりくるな。
どっちがいいとも別に言ってないからっていう、うん、その、昭和には昭和の要素が1000あります。
うん、
令和には令和の要素が2000あります。情報量が多い時代だからみたいな、
う
ん。
そうそうそうそう。
だからそれぞれの中で、ピックアップして何個かを並べて、あの、戦わせてるみたいな、
うん、
そのビリヤードの球をバーンってこう盤上でぶつけてるみたいなことなので、
うんうんうん、
いや別に優劣とかは描写してないですけど、うんうん、っていうことで、でも令和の方がやっぱどっちが正しいかって言ったら、俺らが令和から見てるから正しいに決まってるんですよね、令和の方がね。
そう、自分たち、ね、生きてる人目線から見たらそうなんだよね、うん、
だからそれをエンタメにする際には昭和の要素にちょっとだけ思い入れの部分を入れて描かないと描く意味がなくなってしまうから、
うん、
令和の方にちょっとだけエンタメの色はつけますよっていうのはあって当たり前なんですよね、
うん、
じゃなきゃその戦えないからっていうか、その土俵に並べられないからっていうことで色がついてるっていうだけで、
うん、
なんか肩入れしてるとかそれを復活させようっていう意図は明らかに俺はないと思うんだけど。
そう。だから俺もあると思うよ。ね、だから、その、やっぱ令和の、
うん、
その、なんていうのかな、価値観を、批判、否定してるっていうのとは、
そうね。
なんか違う。だから、それが、やっぱ主語がでかいんだと思う。
うん。
うん。その、
そう。令和対昭和って話じゃないから、まずっていう感覚がある
ん
だ、俺
的には。ちゃんと俺8話で、しっかり一郎さんがセリフにしてたけど、うん、その、なぎさちゃん。
うん。
であり、うん、あのアナウンサーのあの人、
うん、
あの二人に対して、うん、お前たちみたいなのが、
うん、
ちゃんと幸せに生きれるようにというか、
うんうんうん、
にするまでいるっていうことを言ったのよ。
うん、そうね。
で、明確にこの二人なんだと。
そうね。
で、その渚ちゃんの回、だから2話の話で言ったけど、うん、結局いろんなものが整備された中で、一、
うん、
人だけそこからあぶれちゃった人というか、そのシステム、
はいはい、しわ寄せね。
そう、しわ寄せが、うん、来ちゃった人をちゃんとピックアップするというか、
うんうんうん、
こういう人がいるんだって、こういう人こそ救わなきゃダメなんだっていう、うん、やっぱりどこまで行ってもね、そのね、こう、ちょっとマイノリティって言葉だとなんかざっくりしすぎるんだよな、それはそれで。
そう
ね、まあその本当にしわ寄せが寄っちゃった人っていう、
うんうんうん、
あの、せっかく、だってアップデートって言うからには、
うん、
みんなが幸せな世界にしたいって思ってるからそう言うんでしょって。
うんうん、
だとしたらここにしわ寄せが、の結果、
うん、
不幸になった人が一人いて、
うん、
それに目をつぶるのはおかしくないっていうのが、うんうんうん、やっぱり一郎さんなのよ。
そうだね。
で、それを8話で言ったと思ったの、ちゃんと。
うんうんうん
うん、あくまでもこれは、令和全体がおかしいっていうことを言いたいんじゃなくて、
うんうん、
渚ちゃんが不幸になるのがおかしい、
うんうんうん。
し、あのアナウンサーのあの人が不幸になるのがおかしい。っていうところ、
うんうんうん。
っていうのをちゃんと言ったと思ったから、
うん、
まあ結論言うとやっぱその令和対昭和じゃないよねっていう。
そう思うんだよな。
うん、
なんか俺これの言い方で届くかどうかわかんないけど、
うん、
例えば、じゃあ40年後に、クドカンさんがまだ生きてて、
生きてるね、長老みたいな。
90歳ぐらいのクドカンさんが、うん、その白い髭を伸ばしながら、うん、その筆で脚本を書いてた
として。なんで対抗するの？パソコンから筆、パソコンで書いてるよ、クドカンさんだって。なんで、
まあまあ、イメージは。全部、もう全部ウイルスで流出しちゃうみたいな時代になってるかもしれない。
なるほどね。もうディストピアがね、ある人
ね。そうそう。
この前、Mac でシステム障害が起こって、全店舗が、現金になった
の。いや、怖いですよ。
怖いよね。
ジューン砂の惑星みたいな、
うん、
そう、全部デジタルのものがない、テレパシーで送信するみたいな時代になってる可能性もあるから。
そうね、
で90歳ぐらいの40年後のクドカンさんが、不適切にも程がある2をやるとしたら、
うん、
3時代描くと思うんですよ。
はいはいはいはい。
そう、
生きたからね。
う
ん、
そう、2050何年、2060何年か、
うん、
と、2024年と、1986年の、うん、今度は3つの、こう、三つどもえになると思うんですよ。そうなると、今度は、じゃあ4つ目の理想に向かって、3つを比較するっていう超複雑な話になると思うんですけど、
うんうんうんうん、
そのぐらいのつもりでやってると思うんですよね。
そうそう、だから、 まだ見ぬ未来を理想として作ってるっていう感覚かも。
うん、そうそうそう。
この作品で、令和がいい、昭和がいいじゃなくて、
そう。
この先の。
あ、そう、それ俺ずっと言いたかった。
うん、
そう。で、正解は永遠にないんですよ。
永遠にないよね。
諦めはもう元々あって、
うん。
でも、どこか先にあるユートピア理想みたいなものを目指してるっていう意味で言うと、昭和はめっちゃ目指してませんでした。
うん、
令和は結構頑張って目指してます。
うん、
でも、まだまだだよっていう、その両方が前に向かって走ってるっていう感覚は、これはね、他のエンタメではなかった感覚なんだよな、正直。
うんうんうん、
そう、だからそれで昭和を、いやいや、昭和は前向いてなかったでしょって言いたくなる人もいるかもしれないけど、いやー、それは、このドラマにおいての切り取り方は少なくともそうじゃないし、
そうね。
で、それが昭和を復活させて令和を封じるっていうことを言える根拠となるシーンはさすがにないっすよ。っていう気持ちかな、俺は。
ああ、なんかそれで、ちょっと、もうちょい話すわ、次で。
ああ、OK。
うん、ちょっと、
すごいね。概論から入る回になりました
。いやー、でもまあ、そういうターンに入ってきたんじゃない？
そうだね。
やっぱ作品自体も少しずつこう、終わりの匂いがしてきたっていうのもあれば、我々の、この話も終わりにじゃないけど。
わかんないよ。全然。
まあね、
何言ってんのみたいな。
になるかもしれないからね。
昭和なんていらないんだって言って。昭和全部なくすボタンポチッと押すみたいな。
ドカーンみたいな。
シューンって全部。キョンキョンが去年生まれたことになるかもしれないですよ。とか。令和は全部なしだ。
逆に令和これで、もう全部三丁目の夕日みたいな世界になっちゃって
大人帝国みたいな。
大人帝国みたいな。
ことになるかもしれないから、本当にわかんないけど。
わかんないけどっていうことですね。
どっちもありえる。
まあエンタメですから。
絶対ないけどね。
はい、ちょっと見守
っていきたい。いや、というね、ぐらい8話まで来てもまだちょっとわからないところが非常に多い、ハラハラドキドキのドラマを。
はい。
気づけば8話ですよ。
そうだね、気づけばって感覚がある。
1話、2話見てるとき、遅いなーって思ってましたよね。早く次の週来ないかなって思ってたけど。
そう。
え、まだ4話だっけみたいな。
うん。
思ってたけど、もう8話ですよね。連ドラだわ、これが。
連ドラですよ。
空間は連ドラだわ。
というわけで、
毎年は YouTube とポッドキャストで配信しております。不適切にも程がある1話から全話感想をやっておりますので、よかったら遡って聞いてみてください。
はい、
続きます。大島康幸でした。
高野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。